どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり3日目に死ぬ誓って蘇ってくださった主に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。少し時間が押しておりますけれども、すごく先週ですね、嬉しいことがたくさんありまして、ちょっと全部お明かしできないんですけれども、年度末の時にですね、私話したと思うんですけど、今年度はその神様が人々を救うだけじゃなくて、救われた人たちが教会に導かれ始めてくるという話をしたと思うんですね。で、実は日曜日、先週の日曜日の礼拝の後に、礼拝と午後ですね、午後に、デイキャンプがありましたよね、若者たちが。そのデイキャンプに来た、22歳のかな、青年がいるんですけども、男の子ですね。その青年が来ましてですね、エス様を信じることができたんですね。それは日曜日ですね。月曜日の日に、月曜礼拝の後半の時に、2年前に一度来られたことのある、ご年配のご婦人がですね、なんかいきなり教会に飛び込んできまして、で、なんかカトリックと、それから、創学会に行ったそうですけども、でも二度と宗教は嫌だって言った人なんですけども、宗教はしないけど地獄はわかるとか言ってですね、地獄には行きたくないってことで、お話を、私なんか妻がね、私は奉仕してましたから、したら、イエス様を信じたってことなんですよね。それで、今日の教会、月曜日に来てですね、いきなり月曜日に飛び込んできたんですね。で、火曜日の日はですね、今日来ておられますけども、デイキャンプに来ていたベトナムの方がですね、その時一応死にたのがよくわからないまま死にたんですけども、火曜日の日に来られて、教会に。で、今度は丁寧にお話をして、そして、エス様を信じられたんですね。で、今日も礼拝に来てらっしゃいますけども、で、死にたんですね。20代の、ね、方ですね。で、水曜日の日は、妻が、パソコンを習いに行った時の、そこで知り合った方が、長与から来てくださって、50代のご婦人なんですけども、なんか女子会をして美味しいものを食べておられましたけど、ね、それでその後ですね、エス様を、なんかすごく素直に信じられたんですって。だから、日、月、火、水と、毎日人々が、教会に来て、教会でエス様を教えたんですね。20代の青年おり、ね、ご年配のご婦人おり、それから20代の外国人、ベトナム人の方がおられ、それで50代のご婦人がおり、やっぱりすごいなと思います。私、火曜日、佐世保に行ったんです。佐世保に行った時に、70代だと思いますけど、の方が、癌でですね、はっきりも先生に告知されていて、家族にも本人も告知されていて、もう、治療してもあれだからということで、もう抗がん剤も打たないと、もう苦しむだけだからということ、つまりもうあとは死を待つだけという状況の方なんですけど、その方が教会に来られて、で生まれて初めて来たそうですけれども、お祈りをしましたね。ちゃんと最初から正解に来られまして、真剣に説教を聞いておられて、そしてその後お祈りをして、お祈りしている途中でですね、なんかね、促しがあったからですね、私よくね、説教を聞いていると誤解されるんですけど、私説教は結構激しいところがあるんですけど、個人的な話するときはね、福音はちゃんと語るんですけども、なんか信じませんかとかあんまり強く言えるタイプじゃなくて、よかったら信じませんかっていう、意外でしょうけど、そういうタイプなんですね。だからこう祈っているときにふっとですね、エス様を信じられた方がより主が働かれるけどっていう、こう遠慮がちに言ったらですね、もうご年配の方だからですね、こう手を合わせてですね、はい、よろしくお願いしますと言ってですね、でもすぐ実に素直にエス様を信じてですね、びっくりしました、こっちが。で、お祈りしたときに、前の方でね、こうちょっと、ホワイトボードを縦にしてね、お話するんですけど、そしたら、街道中に響くぐらい大きい声で、はっきりエス様を信じられたんですよね。で、山田牧師がやら喜んでですね、山田牧師としては2、3回来ていただいて、慣れた頃に救われてほしいと思ってたそうですけども、1回目でいきなり信じたので、ものすごく喜んでおられて、後からメールもらいましたけども、なんか彼はね、ついにフルタイムになって、仕事辞めてフルタイムで献身されたんですけど、なんか、その新年度の初めての正解で、初めて来た方がエス様を信じて救われたんですよ。で、帰るときは、来月は何日ですよねって向こうから聞かれて、もう来月も必ず来ますのでよろしくお願いしますと言われて、すごい感動的でしたよね。それも初めて来た方なんですよね、教会。教会で救われたんです。で、水曜日の日は、フィリピンの方がですね、島原教会でですね、この前来られたんですけれども、洗礼を受けられました。で、これも感動的ですね。彼女は22歳の息子さんが、前のご主人の息子さんなんですけれども、実は今年の夏、天に召されたんですね。ちょっといろんな情報があって、で、非常に辛い悲しみを通ったんですけれども、その悲しみを通して彼女はもともとカトリックだったんですけれども、本当に来た信仰を取り戻しまして、そして今本当に正解とか、長崎まで月1回来られます、ちょっと遠いのでね、それ以外は島原なんですけども、島原で今回洗礼くられて、本当に悲しい辛いことがあったけど、神様は全部益にしてくださったって、 涙ぐみながら笑顔で、なんか感動的な証でしたけども、ね、本当に神様にか全部寄宿さってるって言って言いながら洗礼を受けられたんですね。今日本人の方と結婚されてて、ね、いらっしゃるんですけど、すごい感動的な洗礼式でした。だから火曜日は早速で救われて、水曜日はフィリピンの方が洗礼を受けられてね。でだから長崎ではベトナム人の方も救われて、今週はですね、なんかすごいなと思うんですよ。全部その教会に来てるんですよね。これちょっと今までとちょっと違う霊的な流れの中に入ってるんですね。で、まあ前田さんが帰ってきたんで月曜日にですね、なんか祝福を持って帰ってきてくださったって、ね、思ってるんですけども、でもこれは前田さんがあと1週間いて来週には帰っちゃいますから、それとともに去りません。これ続いていきますので皆さん期待してほしいね。でその恵みの中に皆さんの愛する家族や友人たちや非常に堅くなな方も中にはいると思うんですね。でちょっと正直言って、あの人が変わるなんて考えられないなって人もいるでしょうし、そういうこと方々が本当に神様の恵みの中で、その本当にこう単なる道じゃなくて本当にボアゲンをして導かれてくる、ね、それを期待いたしましょう。神様にですよ。お互いは力はないですけど、神様に期待してほしいというふうに思います。それで今日のところに行きますけども、今日のところはですね、もうよくご存知の、ペテロがヘロデ王に捕まえられて水越し祭りの時に殺されるんですけど、その前夜に起こった奇跡なんですね。でそこのところを見たいと思いますけども、ちょっと簡単に説明しますね。何回も説教したところなんですけれども、新しい方もいらっしゃいますので、これはまずヘロデ王が、王様ですね、当時イスラエルを支配した王様が、ヨハネの兄弟ヤコブっていうのは十二使徒の中でヤコブが一番年配だったんだけど、そのヤコブを捕まえて殺してしまいます。殉教ですね。十二使徒の中で最初の殉教者はヤコブです。その前にステパノが殉教してますけど、十二使徒の中ではヤコブですね。そしたらユダヤ人が気に入ったって、とんでもないですね。ユダヤ人たちは、人たちを殺したのを喜んだわけですね。ユダヤ人って指導者を中心としてですけども、それでこのヘロデ王は、そしたら今度はペテロ、筆頭弟子のペテロも捕まえて、これも殺したらもっと喜ばれて人気が出ると思ったんですね。ペテロを捕まえた。ただ水越しの祭りの時は殺せないので、4人1組の兵士4組だから6時間ずつ交代なんでしょうね。非常に厳重な警備をして捕まえていて、そして水越し祭りの後に引き出して殺そうと思ってた。で、5節ね。こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために神に熱心に続けていたと。で、ここでね、今日一つ目のポイントなんですけども、彼ってのはペテロですけど、ペテロはどういう状況だったかなんですよ。で、ペテロは、6節を見ると、ところでヘロデが彼を引き出そうとした日の前夜、だから前の晩、次の日には殺される。ペテロは分かってたと思います。日本の鎖につながれて、ね、手も足もおそらく足かせ手かせがあったと思います。鎖につながれて、しかも二人の兵士の間で、厳重な見張りの兵士の間で寝ていて、しかも戸口には別の番兵たちが牢監していた。だからもう厳重な監視を受けていて鎖につながれたということ。で、何を今日話したかった一つ目ね、この教会がペテロのために乗った時、ペテロはどういう状況だったかというと、自分ではどうすることもできない状況だったんです。ペテロは自分で鎖を引きちぎることなんかできないし、兵士もいるし、もう自分ではどうすることもできない、自分ではもうどうすることもできない状況がいた。自分では状況を変えることも何をすることもできない、もう明日死を待つだけ、もちろんペテロは喜んでね、死のために殉教できると思って喜んで受け止めてたとは思いますが、もう明日になったら死ぬと思ったと思うんですね。で、自分ではもうどうすることもできない状況だったんですね。で、これは一つ目なんですよね。皆さんがペテロのように自分ではどうすることもできない状況に追い込まれることがあると思うんですね。足かせてかせはかけられないかもしれませんが、目に見えない縛りとかかせって今の時代たくさんあるじゃないですか、ね、そういうかせの中でがんじがらめ、日本人は人間関係にはいいですから、そういう中でね、そういう中でこう本当に自分ではもうどうすることもできないとき、教会があなたのために祈ってるんです。そのとき奇跡が起こるんですね。で、もう一つはあなたの愛する人ががんじがらめになっていて、本人はもう自分ではどうすることもできない、もう本人は自分ではもうどうしようもないっていう時ってあるじゃないですか。先々週話したの覚えてますか。モーセが手を挙げて祈っている時、ヨシアが戦って、モーセが手を挙げている時は勝って、手を下ろしたら押されたって話。あの時はもうヨシアが戦ってた、ヨシアが戦って実際動いてた。で、今回のこのペテロはもう戦いようがないんですよね。何にもできない状況なんですよ。で、 あなたの愛する人がこう戦ってればいいんですけど、職場でも学校でも家庭でももう病気でも、もう本人はもうどうすることもできない、もう何にもできない状況の時があるんですね。でそれで心は痛みますよね。でもね、教会は彼のために祈ってた。教会でその愛する人のために祈ることができるんです。でこれはね、神の奇跡の手を動かす一番の近道なんです。でその時教会は祈ってた。しかも熱心って書いてある。彼のために熱心に祈っていた。神に、神に祈ってたんですね。何が起こったかというと、ね、7節、すると突然、これがいつもように使徒行伝のキーワードですけど、皆さんクリスチャンライフにはすると突然が必ずあるんです。皆さんにも皆さんの愛する人にも。すると突然ということは何かというと、そこまでは何にも変わらなくて、そこで突然変わるということです。ということで言い換えれば、すると突然だったら素晴らしいんだけど、すると突然の前は最悪ってことです。でもいやね、そのすると突然があるからクリスチャンライフは面白いんですね。いや、自分のクリスチャンライフあんまりすると突然がないなっていう人は、これから起こりますので、教会にね、祈りの課題を教えてください。自分の秘密にしないで、一人で戦わないで、もちろん、公で言えないこといっぱいあると思いますから、それは信頼できる人、ね、そしてみんなには言わないで、ね、牧師だけとか信頼できるだけで祈ります。でも、公に言っていくことに関しては、本当に教会でみんなで祈ればいいんですね。一人で戦わないでね、一人で戦わないでね、身体と共に戦ってくださいね。神様が働いてくださるから。で、この時ね、すると突然なんですよ。で、ペテロももう諦めてるところがあるな。ペテロも天国に行くことに覚悟を決めたと思いますけども、地上での人生はもうおしまいと思ったと思うんですね。明日で終わるなって。ところが、天使がやってくるんですよ。主の使いが突然。ね。そして、光が牢を照らした。御使いはペトロの脇腹を叩いて彼を起こし、急いで立ち上がりなさいって言ったんですね。天使がポンポンってね、起きなさい起きなさいって、辿ってって言ったら、この後ですよ。すると鎖が彼の手から落ちたと。まあ、鎖に手が縛られたんですね。書いてないけど足も縛られたと思うんですけども。だから手の鎖も足の鎖も両方、まあ落ちたってのはつまり切れたってことです。でも皆さん、鎖は勝手に切れないんです。皆さん、鎖って勝手に切れるもんだと思わないでください。当時の鎖はカチャンと切れるとそういうことじゃありません。むしろ今よりも厳しいでしょうね。当時の鎖っていうのは、囚人の場合はかなり頑丈、かなりところが、絶対切れないぐらいきつかったと思う。その鎖が切れちゃった。どういうことかわかりますか？超自然なんですよ。神の力によって切れたんですよ。なぜ神の力によって切れたかって、教会が祈ってたからです。でこれはペテロが何かしたんでもないし、祈ってた彼らが何かしたんでもない。神様が御使いを通して、超自然の神の力によって、鎖を切っちゃったんですよ。で今、鎖につながっている人は、おそらくそういないと思います。もしかしたらいるかもしれませんが、ね、今皆さんの前にはいないかもしれませんが、見えない鎖につながれている人は、いやー、現代、いっぱいいますよね。残念ながら幼稚園児からいますよ、今の時代。ご年配の方まで、ね、その鎖を断ち切るのはね、神様の愛なんです。聖霊の力なんです。それは教会が祈るときにね、それが鎖を切る力が神様が与えた。でこの時ね、ペテロの鎖は落ちた、切れたんです。だってものすごい簡単に書いたでしょ。なんかスラッと読み落としそうじゃないですか。手が落ちてね、鎖の彼の手から落ちたってパッて切られて、神様にとってはいとも簡単なんですよ。だからね、神にとってはいとも簡単なんです。その神様に祈りましょう。ね。で、そして落ちて、しかもですね、次ですね、そして御使いが帯を締めて靴を履きなさい。というので彼はその通りにした。すると上着を着て私についてきなさいと言って、すいません、早口で、ね、言ったと。で、この時後で書いてあるけど、ペテロは幻見てると思った。夢か幻だと思ってた。これすごく私は個人的にね、神様の愛を感じるんですよね。立ち上がりなさい、帯を締めて靴を履いて、ね、上着着てついてきてっていう、ものすごくなんか優しいでしょ。なんかうちの家の朝を見るようですよね。早く起きなさいとかね、時間割りしてたのってね、もう早く行ってとか言って、もう時間よとか言ってね、それを見てるんですけど、何が言いたいかというと、すごく丁寧に細かくこうペテロを導いてるでしょ。そして行くわけですね。で、書いてあるように現実だと思ってないんですよ。幻を見てると思ったペテロは。つまり、ありえないことが起こったんです。鎖が手から落ちたり、そんな普通に。だって、見張りがいたはずなのに、その人たちは寝てたんでしょうかね。光に照らされて見えなかったんでしょうかね。どっちかわかりませんが、とにかく、見張りがいるのにかかわらず通り抜けてきちゃったわけですよ。これ皆さん、聖書ってね、奇跡を簡単に書くんですよ。でも、ありえないことなんですよ。しかも、 10節見ると、第一代の栄章を通り、町に通じる鉄の門まで、鉄の門まで来ると、門が一人でに開いたと。門は一人でに開かないんです。いや、自動ドアがあったかというか、いや、当時も自動ドアはなかったし、今でも鉄の門は自動ドアでは普通開かないんです。暗証番号が何か押さないと開かないんです。今でも。何を言いたかというとね、これはね、開かないはずの鉄の門が開いた、鉄の門が。つまりこれも神様の超自然の力が働いたんですね。で、皆さん、人生にはね、扉の前で、開かない扉の前で苦しんでいる人いっぱいいますよ。ね、仕事、就職、一緒か、進学、ね、あるいは人間関係、人の心が開かなくて苦しんだり、いろんなことで開かない人いっぱいいるじゃないですか。今回、さっき明かしてくださいましたユダヤ人伝道もね、30年来いられたのに、最初は去年ね、すごく開かれたと思って喜んでたら、妨害が入ったんですよね、先週話したように。ね、妨害が入りまして、それで31日、とにかく食事だけしましょうと言って、お話聞いたけど、その場にいた人の話はリアルですね。なんかね、話が平行線だったんですって。全然向こうとこっちの話が。で、住人行った全員が、あ、もうこれはダメだと思って、それでまあ向こうの教会行って案内してくれたけど、全く平行線だから、トイレに行って秋元牧師が、じゃあもうこの後も帰りましょう。もう仕方がないって全員ね、まあいいや、感謝と思って、出てきた、トイレから出てきたら、トイレに会があるみたいですね。トイレから出てきたら、突然向こうが明日来てください。何時にしましょうかって話になって、大逆転って言ってましたけど、まさに大逆転だったんですね。でもそれはもともと予言で言われたことなんです。大逆転が起こるって。で、年度末、最悪ってもう全く無理だと思ったら逆転して、1月1日、先週言いましたけども、シャバット。ね、向こうは土曜日が本当の休みだし、まあ、旧約的に言ったらシャバットは土曜日でいいんですけど、土曜日礼拝だから、ユダヤ人のまさに礼拝の時に、ロシア系ユダヤ人の教会で1月1日奉仕したんですよ、ね、そして言われたように向こうの牧師が招いてくれたんですよね、猪木にね。それ聞いて感動しましたよね。そしてたくさんの人が来て何人も泣いてたってことでしょう。で、あとね、特別賛美する人も泣いたそうです。エイカリティアスなんか言いにくいけどが、ヨシアマシアハ、私の好きな人、ヨシアマシアハってヘブ語だからね、ヨシアマシアハって歌ったらみんな一緒に商売したんですって。初めて聞いたと思う。それから、あそこが、ラスポーダがエルサレムを歌ってね、エルサレムってあるじゃないですか、あそこも昭和したんですって、みんな、涙を浴びながら。いや、感動ですよね、ユダヤ人と一緒に、ね、イスラエルで、ね、30年来の予言が成就したんですよね。そして3日の日には、2日我々で礼拝して、3日の日には向こうが来てくれて、奉仕してくださったんでしょ。見事に開いたんですよ。完全に閉じて、閉ざされた扉が開いちゃったんですよね。これは語りかけですよね。で、皆さんね、皆さんの周りにも、ね、自分に関して、あるいは愛する人に関してね、なんとかしてあげたいけど、どうしようもないなってね、まるで鉄の扉が閉ざされたように、もう暴殿とせざるを得ない状況ってあるじゃないですか。で、皆さんね、教会が祈るとき、その鉄の扉は開くんです。神が開くんです。お互いに頑張ってあげるんじゃないんです。神が開くんです。まあ、あっさり書いてありますよね、鉄の扉が、鉄の門が一人で開いたってさらっと書いてありますよ ね。それが起こってくるんですよね。で、これが、ね、起こったわけですね。そして、ね、通りまで出たらもう、はっきりこれでもう大丈夫ってところまで天使が導いてくれて、もう大丈夫ってところに来た時に天使が離れた。天使は愛ですよね、神様ですけど、大丈夫ってところまで来て離れた。そしたらペテロは11節見たら分かるように我に帰って、やっと我に帰る。現実だって、幻じゃなかったんだ。つまりペテロが幻だと思いたくなるぐらいありえないことが起こってたんです。で、現実だった、夢じゃない、本当だってこう言って、そして面白いんですよ。最初にこう12節を見ると、ペテロはマルコと呼ばれてヨハネの母マリアの家に行ったって書いてある。神様が助けてくださった、神が助けてくださったと思った時すぐに分かったの。あそこで祈ってくれているって、教会があそこで祈ってるって分かったんです。でもね、祈りって分かるんです。あそこで教会が祈ってるって。で、まあ、時間がないからちょっともうあんまり明かしませんけど、私こういう体験山ほどあります。会社に行ってるとき、奉仕をしているとき、はっきり祈りがバックになるって分かりますよね。あるとね、全然違うんです。で、このときペテロははっきり、あ、教会祈ってくれたんだって分かったんで、そこにすぐ行ったんですね。で、二つ目のポイントいきますよ。で、一つ目何かって言ったら、もう本人がどうすることもできない状況。 もう本人が何もできない状況、もう本人がどうすることもできない状況の時に、教会が祈るという神様が超自然的な神の介入を持って、そのどうしようもないできない状況から枷を砕き、扉を開き、神様が導いてくださるっていう奇跡を成してくださるということなんですね。これ一つ目。二つ目はね、でペテロはそれで来ました。そしてその、母マリアの家行って、ヨハネの母マリアに行ってドアを叩きます。ポンポンポンってね、11節13節ルダっていう女中さんが出てきたら、14節でもうペテロだと分かって、もう嬉しくてね、祈ってたから、あ、ペテロだってことでね、門も開けもしないでみんなのところに行ってですね、言うわけですよね。ね、皆さん、ペテロが来た、ペテロがってね、祈りを答えら、ペテロが来た、ペテロがってね、皆さんがね、ハレリアーって言ったらいいんですけど、ハレリアーって言わないでね、なんて言ったかというと、15節、あなたは気が狂っているってね、You are crazy って言ったわけですね。何かというとね、バカ言っちゃいけないって、なんでペテロが来るんだよ、お前、バカかお前って言ったんですよね。大阪弁で言うとね、アホかお前ってなんですね。何かというとね、これは、つまり、祈っていたにもかかわらず、そのペテロのために真剣に熱心にって書いてある、熱心に祈ってた。なのに、そのペテロが来たって言われた時に、そんなこと起こるわけないだろって言ってるんですよね。まあ、不信仰って言ったらかわいそうですよね。起こりえないことになってた。そしたら面白い、このロダがね、意地になってね、いや、本当だって言い張ったらね、妥協してね、いや、わかったわかった。じゃあさ、ペテロの天使、ペテロの天使って言ってんの。まあ、つまり、徹底してありえないと思ってるんですよ。で、すごいなと思うのは、これ聖書はね、ものすごく正直に書いてるでしょ。なんか、慰められますよね。でもこれね、大事なことがあるんです。答えられた時に彼らは怒りっこないと思ってるんですよ。それでペテロが叩き続けてきてて、やっと扉を開いたら本当にペテロがいたんで、みんなこれ、16節の最後、そこにペテロがいたので非常に驚いたって、非常に驚いたって、英語でベリーサプライズかな、合ってるかな、非常に驚いたってね、サプライズベリーマッチかな、まあ、いや何でもいいや、非常に驚いたわけですね。何やったら皆さん、非常に驚いたっていう経験を最近クリスチャンとしてしていますか？非常に驚くんです、神の業って。この時ね、みんなはね、本当にペテロだって、神様祈りに応えてくれたんだ、って驚いたんですよ。そういう祈りの答えを神様は教会が祈ると与えてくれるんです。で、月火水木って言いましたけど、日月火水って言いましたけど、あとそれから先週も明かしましたけど、祈祷会をしたらですね、次々にその応答があってですね、皆さんはふんと昔祈った人たちは驚いてるんですよね。本当にすごい答えが来たってね。で、あんな小さなことであんなに驚く、まあ小さなことじゃないけど我々にとっては、でも神が見たら小さなことでも驚くから、この時ペトロが来たらびっくりしたと思うんですよね。で、二つ目のポイントね、大事なことは、驚くほどのことを祈ってた。もっと言えば、最初、バカじゃない、あなたは気が狂ってるよって言ったってことは、つまり彼らは、まあ、ある意味で答えられっこない、絶対無理だと思いながら祈ってたってことです、言い換えれば。でも、絶対無理だと思いながら祈っていたんです。絶対無理だと思ってご飯食べたんじゃないんです。絶対無理だと思ってぶちゃぶちゃ喋ったんじゃないんです。絶対無理だと思って分析してたんじゃないんです。絶対無理だと思って諦めてたんじゃないんです。絶対無理だと思って寝てたんじゃないんです。絶対無理だと思いながら、神に向かって祈ってたん。教会で。当時の教会はね、家の教会だから。教会に来て彼らは、そんなことは起こりっこないし、無理だって思ってるんだけれども、神に向かって、心を合わせて、熱心に、不可能に向かって祈ってたん。絶対起こりえないと思うことに向かって祈ってたん。で、これ見たら不信仰でしょ？ペテロ来てる時にバカじゃないってことは、でも神様は不信仰って言ってない。なぜかって答えたでしょう。無理だと思っても祈ってること自体を神様は信仰と見てくださって、天使を使わして絶対出ない超自然の力で鎖が取れ、扉が開き、鉄の門がものすごい簡単に書いてある。神様にとっては簡単だから、でも我々にとっては絶対できないことですよ。それが起こっちゃったんですよ。で、皆さん、21世紀の今、同じことが今起こります。神様はあの時と今も何も変わっていません。聖書の神様は今も生きて働いていて、あの時と同じように私たちを愛し、同じように生きて働かれてるんです。で、この神に向かって私たちが教会で無理かなと思います。人間だから、肉は不可能だと思います。そんなこと起こったらそりゃいいよねって思いながら、無理かなって肉は思うかもしれない。それでも心を合わせて熱心に神に向かって手を挙げて祈り始める時、神の手が動くんですよ。奇跡が始まるんですよ。 なんかそれを神様は今年主の技を見るだろうって恐るべきものであるって、恐るべきことを今年見るの。何度も言いますけど、死の時間の人は、がんが治りました。ふーんってね。がんが消えました。あっそうってね。で、いや、人生の時始まったんです。ふーんって言って、あまりにも驚かない。奇跡慣れしていて。その死の十字架の民が、恐るべき技だって言って、驚きたくなる技をするって言ってるんだから、楽しみですよね。で、いくつか明かししたいことはいっぱいあったんですけどね、さっきの賛美したのにふっと思い出しちゃったんですね。これは予定してなかったけど、なんか促しがあるから一つだけ話しますが、皆さん今東京でね、最近新しい方してませんけど、光牧師というのは、デニス光牧師というのは、もうすでに光牧師というのは、ね、千田さんの、娘さん、2番目の娘さんのご主人、2番目の娘さんが大学で勉強しているときに、光君がですね、引っ張っていって大学辞めさせて、お嫁さんにしちゃったの。その人ね、でもそれで今祝福されてますけど、で、長崎でずっと使えたんですけど、まあ呼ばれてね、神様に呼ばれて東京に来まして、今、映像部で大活躍しています。で、彼はね、皆さんね、クリスチャン2世だったんです。で、神様信じてたけど、だけど、体験してなかったの。本当の意味で。それでね、私はちょんまげって言うんですけど、ポニーテールかなんかしないけど、ちょんまげ頭してね、すいませんね、よくわからないけど、こうね、食ってですね、なんかもう髪の毛染めてですね、でも超今風の感じでですね、いました。で、他にやることないから新学生になって、アルバイトしながら仕事してね、そして、いたん。で、お母さんは嘆いたん。で、長崎カリスマ聖会、当時平和会館でやったんですけど、ある時、彼は熊本、飯塚にいたんですけど、飯塚から来て、で、お母さんたちは、お父さんとお母さんは熊本から長崎に来て、で、会ったん。で、その時に、ご主人のエリシャ牧師、面白いこと言ったんですね。見てごらんって奥さんにね、あんな人でもね、死の十字架を受け入れてくれるってね、息子なんですよ。息子と分からないから。あんな人でも受け入れてくれるんだねってね、死の字がやっぱり広いなぁ、なんか、いいなぁとか言ってたんですよ。そしたら、その、あんな人が近づいてくるんですって。エリシャ牧師はこう逃げた。逃げたらどんどん近づいてくる。よく見たら息子だった。これでショックでですね、奥さんが特にですね、はぁ、神様、神様からもらったのに、もうこんなになっちゃって神様って思ったんですって。ところがね、彼女は言葉をもらってたんです。どういうことだった?旧約聖書の時に神様は国を動かすでしょ。で、国を作り変えるじゃないですか。国を作り変える神に、あなたの息子を作り変えることができないわけがあろうかってことをもらったの。で、ものすごく真剣に思った時に。で、その言葉をもらってたから、ね、真剣に勝って祈ってね。それでね、それ見た瞬間に、ね、思わずね、ああ、神様すいませんって言ったら言われた。もう謝らなくていいって。あなたはもう悔い改めをして私は言葉を与えただろうって。その言葉に固く立ちなさいと言われて、で、彼女はね、信じたんです。それで、ありがとうございます。神様感想してくださいました。で、これね、祈ってたんですよ。で、祈ったら言葉が与えた。そしたらね、アメリカチームに行くように言われたんですね。で、アメリカに行くように言われて、お母さんが電話したんですよね。そしたら息子さんはね、お金貯めてたんです。当時、お金を貯めてバイクを買って、一緒に乗りたい人もいた、ね、あ、車か、車を買って。そしたらですね、電話してね、アメリカに行きなさいって言ったらね、お母さんがね、あ、分かって行ってもいいけどお金出してくれるのって言ったらね、何言ってんの、あなた自分で稼いでから行きなさいって言ったらね、それ嫌だって言ってね、言ったん。そしたら夢を見た。あ、夢じゃなくて幻、長崎の月曜礼拝に来た時に見たんですって。幻を。前の街道ね。この前の前の街道、2番目の街道。今、初期道になってるところの街道です。あそこ街道だったんですね。あそこで幻見たんです、はっきり。息子さんが、バイクかなんかで転倒して、大怪我するんですって。で、その瞬間分かったんですって。この子、アメリカに行かないと大怪我になって大変なことになるって。ほいでまた電話したんですよね。あなたね、私夢を見たってね。あなた行かないと大変だってね。怒ったそうです。脅迫する気かってね。だけど知ってるんですよ、息子さん。お母さんは予言的な人なんです。お母さんがこういうふうに言ってきたときは、母親としてってじゃなくて、本当に神からなんか示されたんだと。で、口では言ったけど、なんか怖くなってきて、彼が偉いところは、それでね、自分のお金でアメリカ行ったんですよ。だけどね、もうなんかこうね、こうなんかね、もう目は死んでますしね、なんとも言えない格好して行ったんですね、息は。ね、私、九州チームで一緒に行ったからよく覚えてる。ね。ほいで向こうに行って、やってて、マーリンさんのセミナーまで生きてたからありまして、一番後ろの席です。前の一番後ろの席でね、聞いてたんですって。で、幸い寝なかったそうですけど、最後にマーリンさんが神様に感謝しましょうってこう言ったら、ね、まあ、彼は分かったと思って、普通にこう拍手しようと思ったら、気がついたらこの手が上に行ってたんですよ。勝手に、コンサートの時みたいに。ね。ほいで手を叩くと同時に、精霊満たされちゃったんですよ。なんでその時なんでしょうね。本当に勝っちゃったんです、すると突然。 ちょっとあれはね、私は言葉で説明してもダメです。全く変わりました。まさに新しくなった。で、一番驚いたのは本人、もう喜びが突き上げてきて、幼い頃から聞いていた聖書の話がその時、ああそうだったんだって分かったんですって。イエス様が私のために十字架で死んで、もうそれで帰りのロサンゼルスの空港ね、もう喜びに溢れてて、私やっとロサンゼルスの空港着いてやっと帰れると思ったら、ね、キャラ牧師聞いてくださいとか言ってね、私が疲れてるのも分からないで1時間私にブワーッと話すんですよね。でやっと気がついたら今度は他の人捕まえて話してですね、帰りの飛行機はですね、嬉しくてたまらないから、九州に戻ってくるまでずっと聖書で悔い改めて賛美して帰る。もう喜びが溢れちゃって、帰ってきた後バスケット仲間、ちょっとすごいバスケット仲間がいたんですね、もろ体育会系のすごい連中が14人ぐらいだけど、全員救われました。彼の甘みの変化に驚いて、で当時キャンプしたらですね、九州だけなくて他の地方からですね、変わった光くんを見たいと言ってきました。それぐらい変わっちゃったんですね。全く変わっちゃったんですよ。神様が変えちゃったんですよ。でもその前にやったことがある。お母さんは神に向かって祈って言葉をもらったんですよ、教会で祈って。いやね、ただすぐじゃなかったけど、なぜアメリカ人か知りません。でその後ね、私も光くんみたいにってアメリカ行った人結構いるんですけど、やっぱりそうはいかないわけですね。神の手があるからね、それぞれね。で面白いんですけど、祈るとね、神の手が動くのです。今週実は月曜日に、月曜日だけでね、すいません、水曜日に島原行った時に一人の人が明かしてくださったんですね。まあ、オンラインでは名前出しませんけど、前話した久留米から来た方でお姉さんのために乗った人で、初めて詳しく明かしてくださったんで、詳しく聞いて感動しました。お姉さんはがんだったんですけど、実は昨年度末にお医者さんから宣告されたんですって。もうあなたのがんは治りません、ね、だから治療もできないから、だからもうあと数ヶ月持ったらいい方ですって言われたんで、親族全員がみんな集まって日本中から、そしてお正月を一緒に過ごしたんですって。これが最後の正月になるねって言って、でそれでその妹さんは、ね、本当に辛くて神様のことを伝えたんだけど受け取ってくれなくて、でもそれから毎月島原聖火へ来て、ね、祈り始めたんです。私も1回だけ言いました、ね、で4月と7月に退院1回したんです。それは治ったというよりも、まあ、ちょっと戻りましょうってことで、ところが退院すると2週間経つとものすごい悪化して、もうフラフラになって戻るんですって。ところが8月に参ったようにお祈りに行って、もうフラフラだったお姉さんをお祈りしたら元気になって、そしてね、10月にまた退院したんですって。それで2週間経った時に電話したんですって。きっとフラフラになってると思って、で実はその時その電話した妹さんの方がですね、職場でちょっとトラブルがあってものすごい落ち込んでたんですって。でもお姉さんのことは心配だから落ち込んでたけど、ね、すごい暗い声で出ましたんですって。お姉さんどうって、でお姉さんもフラフラだろうなと思って電話したら、ものすごく明るい声で、私は元気よって、こうすごい明るい声だったんですって。それでお姉さんは2週間経っても全然元気で、もう再入院しなくていいんですって。今もまだ自宅にいて全然元気なんですって。つまり癒されてきちゃったんですよね。それでもう最後の正月と思ったのに、またお正月を一緒に迎えられるって言ってね、涙ぐみながらね、笑顔でね、明かしておられまして、なんかすごい感動でした。やっぱ奇跡ですよね。これ教会が祈ったんですよ。久留米教会が祈りましたし、九州牧師が祈りましたし、祈りに行くときみんなで祈りましたよね。でもう一つはね、昨日土曜日飯塚行ってきたんです。飯塚行ってきたら、前話しておりますけども、一人のご婦人が、今度は妹さんね、妹さんが和歌山にいて、言ったでしょ、子宮頸がんともう一つがんがあって、子宮頸がん消えちゃった人、退院したんですね。で1ヶ月だったら3日間入院することになったんです。それもう一つのがんが、先生が言うには進行が早いから、もう体中に転移しているのに違いないから、とにかく、ね、子宮頸がん消えたけど、やっぱり3日間かけて検査して治療法を考えようということで、3日入院ということで入院したんです。ところが検査したら全く転移してない。そして先生が言いました、もうあなたはもう退院してって、もう外来でいいって言って、で1日で退院、全然元気なんですって。ほいでその人もね、なんか涙ぐみながら喜んでましたよね。もうすごい神様だとか言ってね、昨日報告来たばかりなんですよ。そうですかってびっくりしましたよね。これも祈りのミッションで、全国で祈って、もちろん飯塚教会で祈って、私たちも祈ったんですよね。いやね、教会の時ね、神の手が動くんです。鎖が切れて扉が開くて、神の技が起こるんですね。どれなんだ、 あなたがもしペテロなら、教会が祈ってることを忘れないで。で、あなたの愛する人がペテロなのに、もうどうすることもできない状況の時、諦めないで。神に向かって祈りましょう。一人で戦わないで、教会に来て祈りましょう。その時に神様が奇跡を成してくださることをね、どうぞ期待してほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、今日も私たちに豊かな御手を伸ばして、イエス様、奇跡をなし、栄光を表してくださることをありがとうございます。今年で約束された恐るべき主の技を私が共にていくことができるように、力強い御手を持って導いていってくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしたいと思います。そう言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に素直に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。主はそのあなたの願いと求めに応えてくださいます。天のお父様、お一人お一人があなたの前に差し出した願い、自分のこと、家族のこと、友人のこと、どうぞ神様、その一つ一つの願いにあなたは御手を伸ばして、癒しを与え、奇跡を与え、解決を与え、勝利を与えてください。イエス・キリストの名によって心と体を癒せよ。イエス様によって見せる癒せよ。イエス様、ありがとうございます。また一人一人にあなたの手を伸ばして、その御業を表してください。腰と背中の痛みを取ってください。イエス様、イエスはって見せる痛みを消えてなくなれ。かなり長い間経済的な問題で戦っている方に、主はあなたが導いてください。何か主の前にその方がなすべきことを、それを神様はっきり教えてくださり、導いてくださいますようにいたします。お子さんのことで、随分長い間なんか戦っていた方がいらっしゃるんですけど、なんか、身からなる教会で共に祈りなさい。その時に今まで開かなかった鉄の扉、切れなかった枷が確かに断ち切られていきます。私は今日あなたに語りました。身からなる教会で共に祈りなさい。私はあなたと共に祈る、あなたを支えて、アロンとフルのように支えて祈るものを教会に用意しています。身からの教会で共に祈りなさい。その時あなたは神の技と奇跡を見るだろうと知られます。あと、なんか二足のわらじを履いている方がいるんですけども、今までその二足のわらじを履くことの中に見心があったんですが、神様ははっきり言われます。心を定めなさい。一本にしっかりとしなさい。その時に神様はあなたを非常に祝福し、なんかあなたが信仰を持って語っていることを告白していることの成就が始まってくると知られます。イエス様、ありがとうございます。感謝をいたします。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。仰ぎ子犬が湧く場、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき深い交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、また今、カンボジアにいる子供たちと留守を持っている今井翔子さんと共に、今も後も、常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それじゃあお知らせをお願いします。